ガラテヤ人への手紙2章です。この手紙はパウロによって書かれたわけで、彼によってこのガラテヤ地方、ガラテヤっていうのは町ではなくしてこの地域のことを言いましたね。でいくつかの教会が建てられたわけです。しかし彼が去った後、ユダヤからやってきた偽教師たちが間違った教えで教会を混乱させていたわけですね。で彼らはこう言って教えたわけです。信仰だけでは救われない、キリストを信じるだけでは不十分だ、立法も必要である、そのために割礼を受けるように、そのように教えていたわけですね。さらにパウロの使徒職までも否定していたわけです。でそれをしたパウロはすぐにペンを取り、この手紙を書きました。で前回の学びでパウロは彼が異邦人の使徒となったのは人によってではなく神の任命であった、そして彼が異邦人の間で述べ伝えた福音は他の人たちから聞いたことでもなく彼らから教えられたことでもなく、キリストご自身の啓示によって直接受けたものであるということを彼は個人的な体験で証明したわけですね。彼が救われたのは一方的な神の憐れみであり恵みによるものでした。私たちもそうでしたね。神様の一方的な恵みなんです。でパウロ自身以前は激しく神の教会を迫害していたわけです。ところがダマスコに迫害に行く途中、復活のイエス・キリストが彼に現れて劇的に改心をし、異邦人への使徒として直接イエス・キリストから任命され、彼が使徒となったのは人によってではなくイエス・キリストと父なる神によったわけです。それは彼の良い行いによってではなく、ただ神の恵みによるものでした。そしてその恵みの福音を異邦人に述べ伝えるためにイエス・キリストによって召されたわけです。他の人たちに相談したり彼らから教わったりしたものではなく、直接キリストからの啓示であったわけですね。しかし彼が伝えた福音の内容は他の人たちと違うのか、そうではない、同じものであったわけです。で今日の箇所でパウロはその他の人たちとの関わりについて個人的な経験を述べて、彼が伝えた恵みの福音が他の人たちによって認められたこと、ペテロやヤコブやヨハネ、彼らによって認められたものであることを述べて、それによって救いは立法によるのではなく恵みによるものであることを証明していくんですね。それではそのことを一緒に今朝は学んでいきたいと思います。2章の1節のみをまず一緒に朗読します。ガラテヤの手紙2章1節、それから14年経って私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。それから14年とはおそらくパウロが改心して14年後のことだと思われます。彼は改心後すぐには他の人たちのいるエルサレムには登りませんでした。でアラビアのアラノ、おそらくダマスコの近くだと思われますが、そこで3年間を過ごし、その後は初めてエルサレムへ登ったと使徒の9章の26節には書かれています。でその時の訪問はわずか15日間の滞在であった、前回学びましたね、約2週間しかなかったわけです。でペトロに会い、そしてイエス様の兄弟ヤコブ、彼はその時初代教会の指導者であったわけですが、そのヤコブとは会いましたが他の人たちとは会わなかったわけです。でエルサレムのクリスチャンたちはパウロをキリストの弟子だとは信じないで恐れてたわけですね。あんなに激しく迫害してたものがいきなりコロッと変わったわけですから、信じろったってそれは無理な話で、でもその誤解を解いてですね、人たちに紹介したのが今この一節に出てくるバルナバなんですよ。で彼は慰めの子と呼ばれ立派な人物で、聖霊と信仰に満ちた人で、人々から尊敬信頼を受けてた人だったんですね。でパウロはこのバルナバのおかげで大胆にエルサレムで福音を述べ伝えることができました。でも 残念ながらその時にはエルサレムで実を結ぶことはなかったんです。誰一人救われることはなかったわけで、そしてユダヤ主義者たちからパウロを殺そうと狙われているのを知ったので、兄弟たちが彼を彼の田舎のタルソに送ったわけで、パウロはそこで田舎に引っ込むわけです。そのタルソで11年間彼は手に仕事を持っていたわけで、天幕作りをしながら時が流れて彼の働きの見えない時代があったわけですね。そのパウロを再び表舞台というか主の働きに引っ張り出したのが、またここに出てくるバルナバなんです。で、当時福音はイエス様が十字がつけられて復活し、そして天に帰られて聖霊が下って、弟子たちが力を受けて福音が述べ伝えられて、初めの教会がエルサレムでできたわけです。で、エルサレムからユダヤ、サマリアに広がっていくわけですが、それは迫害によって彼らは逃げながら福音を伝えるわけですね。不思議と。で、彼らの考えをユダヤ人たちだけが救われると思ってますから、ユダヤ人たち以外には伝えなかったわけです。ところがアンテオキまで来た時に、ある人たちがポロッと異邦人の人にも伝えたので、異邦人も救われてしまったわけですね。で、多くの人が救われて、そして異邦人の信仰が本物なのかどうなのか、かなりの人がイエスはキリストであると信じているらしい、その噂がエルサレム教会に伝わって、じゃあということで調査に送り出したのがこのバルナバだったんですね。で、彼が行くと確かに人々は主を信じた喜びで満たされて、で、さらに彼が送る教えると、多くの人たちがイエス様が救い主であることを信じ受け入れたわけです。でも、もうあまりにもたくさん来たもんですから、一人ではとてもとても教えることができなくて、で、主は彼に一人の人物を示すわけで、それがパウロだった。で、パウロは教える能力を主から与えられてて、で、タルソまでわざわざこのバルナバはパウロを探しに行って、田舎から引き連れてこのアンテオケに、丸彼らは一年の間大勢の人たちに御言葉を教えたわけ。で、このアンテオキで初めて弟子たちはクリスチャンと呼ばれるようになったわけですね。で、それから聖霊と教会に送り出されて、パウロとバルナバは伝道旅行をして、多くの異邦人が救われて、いくつかの教会ができたわけです。このガラテアの教会もその一つなんです。しかし問題が起こったわけですね。ユダヤからやってきた、下ってきた教師たちが異邦人教会に混乱を与えたわけです。彼らはモーセの慣習に従って割礼を受けなければ救われないと教えていたわけです。私たちのようにユダヤ人にならなければいけないということ、これがユダヤ主義者ですね。で、そのことでパウロたちと彼らとの間に激しい対立と論争が生じ、それでその問題について話し合うためにパウロたちはエルサレムに登ることになったわけで、これが有名なエルサレム会議と呼ばれるものです。後で使徒の働きの15章をお読みください。で、パウロは異邦人がイエス・キリストを信じた後、ユダヤ人のようにモーセの慣習に従って割礼を受けなければならないのか、すなわちキリストを信じるだけでは不十分で立法も守らなければ救われないのかを話し合うために、ここにいるバルナバと、そして異邦人のテトスも連れて再びエルサレムに登ったわけです。彼が改心して14年経ってからの話でした。それは2節、啓示によって登ったのです。そして異邦人の間で私の述べている福音を人々の前に示し、主だった人たちには個人的にそうしました。それは私が力を尽くして今走っていること、またすでに走ったことが無駄にならないためでした。パウロは異邦人が救われるために割礼が必要なのかどうか、それを話し合うためにエルサレムに登ったわけです。彼は啓示によって登ったと言ってますから、彼の勝手な考えではなくて聖霊によって登るように、 そのように言われたようですね。でエルサレムに着くとパウロは異邦人の間で神がしてくださった働きを皆に報告するわけです。でここにある主だった人たちというのはペテロ、ヤコブ、ヨハネのことです。エルサレム教会の指導者たちのことですね。で彼らには異邦人の間で伝えた異邦人に伝えた福音の内容を個人的に説明をしたわけです。そしてそれから教会全体に対しては主がなさった働きの報告をするわけですね。でそれはユダヤ主義者たちの信仰だけではなく律法を守ることも必要であるという教えによってパウロが述べ伝えたキリストを信じるだけで救われるという恵みの福音が無駄にならないためであったわけです。この恵みの福音を伝えるためにパウロは全力を尽くして走ってきたわけですね。それが無駄にならないためでしたと彼は言ってます。しかし3節、私と一緒にいたテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を強いられませんでした。実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので強いられる恐れがあったのです。彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとしてキリストイエスにあって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのです。エルサレム会議でパウロが異邦人もキリストを信じて救われたんですよ、そのような報告をするとパリサイ派、このパリサイ派っていうのは律法に厳格に生きる人たちのことなんですね。その派閥があったわけで、そのグループがあったわけで、そのパリサイ派でクリスチャンになった人々が立ち上がってこういうわけですね。異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきである。ちょっと使徒の15章今のところ押さえていただいて入れていただけますか。その方が理解進むと思いますので、で彼らがモーセの律法を守ることを命じるべきである、そのように言うとそれで激しい論争になるわけですね。そこでペテロが立ち上がっていう場面が15章の使徒の働き7節からこのように言ってます。激しい論争があって後ペテロが立ち上がって言った。兄弟たち、ご存知の通り神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。そしておそらく使徒の10章の話でしょうね。そして人の心の中を知っておられる神は私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証をし、私たちと彼らとに何の差別もつけず彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。それなのになぜ今あなた方は私たちの父祖たちも私たちも追い切れなかった首輝き、これ律法の話です、あの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。十節、一緒にどうぞ、はい、私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。結局さあ戻りますが、エルサレム会議で決定したことは何かというと、異邦人は割礼を受ける必要はないということです。救いはイエス・キリストを信じるだけで十分であって律法の行いによってではないということですね。それでパウロと一緒にいたテトス、彼は異邦人だったんです。ギリシア人で異邦人でしたが割礼を強いられなかったということですね。これは人たちによって異邦人は信仰によってのみ救われるということが再確認されたということですから、それ以外を教える人はキリストにある自由を奪うもの、律法の奴隷に引き落とす偽兄弟ですとパウロは言ってるわけですね。五節、私たちは彼らにひとときも譲歩しませんでした。それは福音の真理があなた方の間で常に保たれるためです。パウロは福音の真理においては一歩も譲らなかったんですよ。福音の真理とは何でしょうか。キリストを信じる信仰によってのみ救われるということなんです。 これが福音の真理なんですね。で、それに対してユダヤ主義者、立法主義者たちは、いやいやいや、確かに信仰を持つことは大切ですよ。でもね、デモが入るわけです。でも、立法を守ることも必要なんですよと教える。もし救われるために私たちの行いが必要であるならば、もはやそれは恵みではなくなるわけです。これも働きの報酬、ご褒美になってくるわけですから。恵みとはただで受けることですね。ですから、パウロはこの一点だけは決して一歩も譲らなかったわけですね。もしパウロが妥協して譲ってしまうと、キリスト教はユダヤ教の一派になってしまって、私たちは律法の奴隷となっていなければならないわけです。で、食べ物も規定されてしまう。豚が食べられない、だ、早期そば食べられないからやばいなと思うわけですあと月や日や儀式も重んじなければならないわけで、まあ儀式好きな方にはいいんでしょうが、不自由な生活を強いられてしまうところであったわけですね。パウロが信仰の戦い、ユダヤ主義者とそのように戦ってくれたから、キリストにある自由が今の私たちに与えられているわけです。ですから私たちもこの一点だけは決して譲ってはならないわけで、福音の真理を私たちしっかりと保ち続けましょう。イエス様はヨハネの14章の6節言われましてね、有名な言葉です。私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父のもとに来ることはありません。この方だけが救いの道なんですね。6節、そして主だったものと見られていた人たちからは、彼らがどれほどの人たちあるにしても私には問題はありません。神は人を分け隔てなさいません。その主だった人たちは私に対して何も付け加えることはしませんでした。人々はエルサレムの教会の主だった人たち、まあ先ほど見ましたように主だった人っていうのは、このペテロやヤコブやヨハネ、指導者たちのことですね。で、彼らのことを特別な目で見てたわけです。しかしパウロは彼らを特別な目で見ることはなかったわけですね。なぜならどんな人でも神の前には平等であるからなんです。神は人をひいきして見ることはなさらない方だ。そしてその主だった人たちはパウロの教えに何も付け加えることはしませんでしたということですが、どういう意味かというと、パウロが述べ伝えた恵みの福音に対して指導者たちも同意をしたんですよということをパウロはここで書いているわけですね。それどころか、7節、ペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない人への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペテロに御業をなして割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にも御業をなして異邦人への使徒としてくださったのです。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパと、ケパというのはペテロです、ヨハネが私をバルナバに交わりの印として右手を差し伸べました。それは私たちが異邦人のところへ行き、彼らが割礼を受けた人々のところへ行くためです。ただ私たちが貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めてきたところです。パウロとペテロの述べ伝えた福音の内容は全く同じものであったわけです。でも彼らの働きの対象は違う対象だったんですね。で、ペテロはユダヤ人ですから、主はユダヤ人たちへの使徒として彼を使わすわけです。で、パウロはユダヤ人なんですが、異邦人社会との接触がある。彼はローマ市民権を持っていたわけで、神は十二使徒とは別に彼らはユダヤ人に対する使徒を使わされたものであったわけです。直接主が使わした人たち。 パウロは何かっていうと、彼は両方の文化を知ってたわけですね。神は彼を直接立てて、ユダヤ人以外、異邦人への使徒として立てるわけです。で、割礼を受けたっていうのは、これはユダヤ人のことですね。受けてないというのは異邦人のことです。ですから、ペテロは割礼を受けたユダヤ人に使わされ、パウロは割礼を受けてない異邦人に主が使わされたっていうこと。そして、エルサレムの教会はパウロたちの異邦人への働きを認めて彼らを祝福したということをここで書いてるわけですね。ただ貧しい人たちへの、エルサレム教会のその人たちへの経済的なサポートを忘れないようにと、エルサレムの教会をお願いしたわけで、パウロもそのことに対しては、私も異邦人教会からそのように、すでに私たちはコリント使徒で学んだように、彼は貯金をサポートするためのものを集めて、その努力をしてきたわけですね。11節、ところがケパがアンテオキに来たとき、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れて、だんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。しかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず、異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか。エルサレム会議で決定したことは、異邦人はユダヤ人の慣習に従う必要はないということでした。信じるだけで救われるのであって、神がある時期ユダヤ人限定で与えたいろいろな規定に従う必要はなかった。その規定にも意味があるわけですけどね、これ旧約聖書を学ぶときに説明をしたいと思いますが、今日は省きたいと思いますね。その時代に必要な規定があったわけです。で、信じるだけで救われる異邦人はユダヤ人のようになる必要はない、このことは主だった人たち、ペテロ、ヤコブ、ヨハネも、そして教会全体も承知の事実であったわけです。ところが指導者の一人であったペテロが失敗を犯したわけですね。それは彼が異邦人の初めの教会、これがアンテオケ教会なんですが、このアンテオケを訪ねた時の話をパウロはここでしているわけです。で、初代教会では礼拝の後にポットラックを持つ習慣があったわけです。私たちの教会も第一日曜日以外は食事を共にするように心がけてますが、食事を共にするっていうのはいいことですね。交わりがより親密になっていく。で、初代教会もそのように食事を持ってたわけで、で、礼拝が終わると異邦人、ユダヤ人も関係なく一緒に食事を持って楽しんだわけですね。ところがペテロが訪ねてきた時に、彼も一緒に食事を異邦人たちとしてたわけですが、ある人々がエルサレム教会から来たわけです。これはヤコブの友人なんでしょうか。ヤコブのところからって書いてありますから。で、彼らが来る前は異邦人と普通に楽しく食事をしてたのに、その人たちが来てからは異邦人を食事をしなくなったっていうことなの。何が問題だったんでしょうか。ユダヤ人は律法で食べて良いものと禁じられているものの規定があったわけです。で、一方異邦人はもう何でも構わない、普通に気にせずに食べることができたわけで、それでユダヤ人は その律法の規定に従わない異邦人と一緒に食事をしなかった。食事をするということは一つになることですから、自分たちも汚れてしまうというふうに彼らは信じてたわけですね。しかし福音を、恵みを本当に知ると、それは律法は過去のもので、新しい契約はキリストにあって自由にされた、信じるだけで救われる、この律法の規定から自由にされた。ペテロもそれを理解し、自由にされたはずのペテロは異邦人と一緒に食事についてたわけですね。でもそれをまだ理解してない人たちがやってきて、それを見るわけですよ。ヤコブの元から来た人たち、おそらく不審に思ったんでしょうね。でペテロ自身も何か気まずいな、何かが変だな。でだんだんとそのユダヤ人たちの目を気にする、この割礼派っていうのはそういう意味なんです。ユダヤ人のこの、ユダヤ主義者たちのことですね。異邦人も割礼を受けなければいけないと信じている人たち、その人たちのことをだんだん気にし始めて、そして彼らを恐れて異邦人と食事を一緒にしなくなったと。でさらに他のユダヤ人たち、パウロ、バルナバまでも偽善的な態度に引きずり込まれたわけで、そこでパウロは彼らが福音からぶれていくの、まっすぐでないのを見て、面と向かってペテロに言ったわけです。あなたは、14節ですね、自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず、異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか。ペテロの取った行動は異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるようなメッセージとなったわけなんです。言ってはないけどやってることがそれを証明しているわけですね。教えているわけです。律法に従って生きることを行いで教えたわけです。しかし恵みと律法を混ぜ合わせることはできないわけです。恵みに生きるか律法に生きるかのどちらかなんですね。それでパウロはユダヤ主義者たちに妥協したペテロの態度を非難したわけで、それは恵みの福音を守るためであったわけです。15節、私たちは稀ながらのユダヤ人だって、異邦人のような罪人ではありません。16節一緒に朗読します。はい。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。ユダヤ人たちは自分たちは神を知っている先民であり、律法を知っていることを誇りとしていました。そして彼らは異邦人は神も知らなければ律法も知らない罪人であると考えていた。また彼らは神が与えた律法を守ることによって神の前に義と認められる、すなわち救われると信じていたわけです。良い行いをすれば救われる、パウロもそう信じていたわけですね。ですから彼は人一倍熱心に律法の行いをしたわけです。しかし人は律法の良い行いによって義と認められないことを16節で言ってるわけですね。私は知りましたという。熱心にやった結果できないということが分かったわけです。世界中どこにも完全に良い行いをできる人はいないですね。ですから神様は私たちの行いによってではなく、信仰によって、キリストを信じる信仰によって義と認めるとされたわけなんです。これが 神の取られた唯一の救いの方法なんですよ。人が義と認められるのは、救われるのは行いによってではなく、キリストを信じる信仰によってのみである。パウロはそのことを知ったので、キリストイエスを信じたわけです。しかし15節、もし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることがわかるのなら、キリストは罪の女性者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。けれども、もし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。ここは少し解釈の難しいところです。まあ、いろいろな解釈がありますが、パウロは一体何をここで言いたいんでしょうか。もう一度書かれた状況を思い出してほしいんですが、ペテロはユダヤ人のに対する使徒でしたね。で、彼はユダヤ人でしたから律法を守ることを熱心に行ったわけです。でもキリストを信じることによってそれから自由にされたということを理解し、そして自由にされたのにユダヤ人たちを恐れて再びその律法に戻ろうとしたわけですね。それでパウロはペテロのこの信仰の矛盾をここで非難したわけです。で、ここではペテロだけではなく、このユダヤ主義者のクリスチャンたちに対しても語っているところですね。で、ペテロの失敗、またユダヤ主義者のクリスチャンたちの行いは次のことを意味するわけです。キリストを信じることによって義とされ、救われ、律法から自由にされたはずなのに、もし律法に逆戻りするんであれば、許されたはずなのにまた戻るんであれば、それは私の罪は許されてなかったっていうこと。言ってることと同じですよね。信じたけど、救われてると思ったけど、それは十分ではなかった。だから律法に戻って自分の行いで神に喜ばれてもらおう。何かを熱心にすることによって神に受け入れてもらおう。そのようになってしまう。それならキリストは罪の女性者なのでしょうか。罪に仕えているんでしょうか。そんなことは絶対にないことですと、パウロは強く否定したわけです。で、18節の前に打ち壊したものっていうのは、律法によって神の前に義と認められようとすること。パウロは律法によって義と認められることは絶対に無理だということが分かったわけだ。もう良い行い、どんなしたとしてもそれは完全にできない。もうギブアップ。完全に無理です。それで彼は良い知らせを聞いたわけですね。律法は神によって与えられたけど、別の方法を神が与えてくださって、それは行いによるではなく信仰によるのですということを彼は知ったわけですよ。知るっていうことは単なる知的に知るっていうことではない。聖書が知るっていう場合には体験的に理解していること。私たちは知的作業をします。聖書を学ぶこともある意味で知的作業ですね。でも本当に自分の内側に体験的になったときに、それが本当に聖書が言っている知ったっていうこと。体験的に知った。恵みを本当に理解したわけですよ。今までは頑張って主に受け入れられよう。でも完璧に無理。キリストを受け入れるだけ。彼はそれを知ったから信じたわけですね。それなのに、もしもう一度パウロが前に打ち壊したもの、彼は前一生懸命頑張って築き上げてたわけですよ。私はこれもした、あれもした、これもした、神様さ、私を受け入れてくれるでしょう。 でもそれは無理だったわけで、それでキリストを信じたわけですが、信じた後にもう一度戻ってもう一度それをやるっていうことは自分自身を違反者にしてしまうことなんですよと、それを言ってるわけですね。19節、しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。律法というのは人を生かすものではないんです。律法は人を生かすものではない。命を与えるどころか私たちを罪に定めてしまうものだとローマの3章の20節には書かれています。じゃあ律法は悪いものなんですか？そうではないんですね。律法は良いものであり正しいものであり聖なるものなんです。ローマの7章12節に書かれています。律法は良いもの、正しいもの、聖なるもの、神が与えたもの。じゃあ問題は何なんですか？問題は私たちのうちにある罪の問題なんです。でも人は自分に罪があることを認めたくないんですね。自分は正しいものでありたい。これだけ頑張ってる、認められた。律法の目的は何なのかというと、私たちが違反者であることを示すんです。ずれてますよ、基準から外れてますよ。だから罪というのは的外れという意味ですね。ですから律法は私たちが的が外れている、神の基準から大きくずれているということを示すわけです。聖書はそれを私たちに教えている。そして示してそこで終わるのではなくして、あなたを救う道があるんですよ。救い主に、キリストに導くために与えられたのが律法なんです。その目的を誤解してしまうと何が起こるかっていうと、律法は正しいものです、私はそれを正しく行う、この律法を行うことによって義と認められようとすると、自分にも周りにもいろいろと問題を生じてくるわけで、基準に達してない自分を見てですね、落ち込むわけです。自分ダメだ。そして基準に達してない他の人を見て、あの人全然なってないねと裁いてしまう。律法は人を生かすのではなく殺してしまう。しかし神の恵みは私たちを生かすものですね。パウロは神に生きるために律法によって律法に死にました。死んじゃうっていうことはそれに反応しないっていうことですね。で、律法に対して死んだので神の恵みの中を生きるのが私たちクリスチャンの新しい生き方なんですね。では律法にどのように対して死ぬんですか。20節を見ると、一緒に読みましょうか。20節、はい、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によって生きるのです。私たちは律法に従って生きるのではありません。それは無理です。どんなに頑張っても、まあ3日ぐらいでしょうか、あ1日ですか、あ1時間かもしれませんね。いや1分も持たないのかもしれません。外側はできるかもしれません。良い行いをすればいいわけです。で、パリサイ人たち、律法学者たちの問題はいつもそこだった。彼らは外側を上手にやるっていうか、確かに道徳的には立派に映ったかもしれません。ですが彼らは、私は正しいもので罪を認めない、異邦人たちは違うんですよ。イエス様が来られて彼らは拒むわけですよ。そこでマタイの5章でイエス様を教えたわけですよね。あなた方は殺しはならないと聞いてます。でも私はあなた方に言います、心の中で兄弟にバカ者のなし、そのように言う者はすでに同じことをしているのです。 要は何を言っているかというと、律法が私たちに教えているのは外側だけではなくして心の中、その考えまでも言ってるんですよ。となると誰も正しいものはいないわけで、律法は私たちを救うものではなく罪に定めるものなんです。全ての人は生まれながら罪の生活、性質を持っているので、律法の要求を行うことができないわけですね。で、律法の要求を完全に行えるのは完全な方、神ご自身だけですよ。イエス様の生涯に罪を認めることはできませんでした。律法の要求を完全に行った方でした。その方が私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださいました。私たちの古い人、罪の性質はキリストと共に十字架につけられたわけです。ですから私たちは罪に対して死んだものであり、律法に対して死んだわけですね。もはや自分の罪を責める必要はないわけです。なぜならイエス・キリストが支払ってくださった。過去の罪だけではなくして現在の罪も将来犯すかもしれない罪までもイエス・キリストは十字架で支払ってくださったわけです。これが恵みなんです。この恵みの中に生きるという。でもこの恵みによって生きることに反対する人たちはこう言うんですね。そんなふうに罪を犯しても許されるっていうふうに教えるから人は罪を犯してしまうんだ。だ、何をやっても許される、じゃあ何度やってもいいじゃないか、どうせ許されるんだから、だからそういう好き勝手なことをしてしまう。そうならないために厳しく戒める必要があるじゃないか、そのために律法が与えられている、だから律法は必要なんだ。まあもっともらしく聞こえますが、確かに恵みを言い訳にして罪を犯し続けている人たちがいます。これ悲しいことですが現実にあるわけです。でもどうでしょうか、神の恵みを本当に理解した人は神を悲しませたいと思うでしょうか。私たちだって自分を愛してくれる人を悲しませたいと思わないですね。私は家内を悲しませたくないし、子供たちを悲しませたくない、皆さんも同じだと思うんです。あるいは自分が困っている時、本当にピンチの時に助けてくれた人、その恩を私たちは覚えているわけです。それなのにその人を平気で裏切ることを私たちはできますか。できないわけですね。では愛する一人子の命を与えるほどにあなたを、私を愛してくださった神の愛を知ってたのに、永遠に滅びることを知ってそこから救われた、そのことを知ったのに、どうして喜んで罪を犯すことができますか。絶対にそんなことはできないわけですね。私たちはキリストと共に十字架につけられたわけです。すなわち罪に対して死んだわけで反応しないわけです。その代わりに私たちの心の内にはキリストが共に生きてくださるわけですね。この方はどういう方ですか。律法を完全に行われた方です。神の御心を完全に従い通すことのできた方です。私たちがこの方イエス・キリストを信じたときに、父なる神は私たちの心の内にご自分の御霊、キリストの御霊を住まわせてくださったわけですね。信じた後この御霊に従わなければ肉に従ってますから、クリスチャンだと言っても肉に従っている人は以前と変わらない生き方をします。でも御霊を持っている人は、御霊に従う人はキリストの姿に変えられるわけで、神は私たちを内側から イエス様のご性質である愛のある人へと変えていってくださるわけです。神を愛して人々を、隣人を愛すること、結局立法全体を全うすることになるわけです。立法全体が教えていることは何かというと、愛しなさいなんです。愛してたら人のものを盗まないんですよ。愛してたら殺さないし、愛してたら妬まないし、愛してたら他人の危害を加えることは全くないわけです。愛することが聖書が教えていることで、頭では分かってても私たちの生まれつきの性質はそれができないわけですね。しかし私たちのうちに神の愛が注がれて、御霊の助けによって私たちは内側からそのように変えられていくわけで、それが私たちのクリスチャン生活のプロセスなんです。これ完成はこの地上でないわけです。私たちはそこに向かってずっと生きていくわけです。私たちが完成されるのはイエス様が再び来られた時、この方を完全に知ることによって、私たちもこの方を完全に知り、この方と全く同じ姿に主は変えてくださるわけですね。私たちの今の地上での生活はそこに向かっていくプロセスになるわけです。ですからあなたがもし恵みによって救われたのなら、どうぞ恵みにとどまり続けてください。最後に21節、私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。あなたが、私がもし良い行いで救われるのであれば、イエス・キリストは十字架で死ぬ必要はありませんでした。イエス様はゲッセマネの園でこう祈られましたね。アバ父よ、どうぞこの杯を私から取り除けてください。どうぞこの杯を私から取り除けてください。どういう意味でしょうか。もしこの杯というのは十字架のことです。十字架の苦難を合わずに、十字架にかからずに、十字架の他に人類が救われる方法があるのでしたら、そのようにしてくださいという意味なんです。もし人が良い行いをして救われるのであればそうしてください。難行苦行をしてそうできるのであればそうしてください。何かの宗教で救われる方法があればそうしてください。しかしそのような方法はどこにもないわけで、私たちを救うことはできないわけです。それで罪のない神の御子イエス・キリストが身代わりとなって十字架で死んでくださった。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないのです。最後の主の言葉は、すべては終わった、テテレサイ。これは商業用語で、すべての借金を支払い終わったということなんです。私たちは神の前に借金があって、これは天文学的な借金で、罪の借金なんですよ。で、私たち悪いことをすると何か良いことで償う習性があるわけです。子供もそうですよ、大人もそうです。でも償っても償っても償えないのが罪なんですよ。ですから神が身代わりとなって代わりに私たちの支払いをしてくださった。ものであればもので支払ったらいいんですが、私たちの命を買い取るわけですから、地球よりも尊い命ですから、あなたの命は。ですから罪のない神の御子の命が必要で、その方が身代わりとなって死んでくださった。これがイエス・キリストの十字架。ですからイエス様は最後に、全ては終わった、全ての支払いは終わったということ。このキリストを信じる者は 誰でも救われます。これが神の恵みなんです。律法によってこの神の恵みを無にしてはいけないわけです。命を懸けたのにそれだけでは不十分です。私の行いも必要です。それは神の恵みを台無しにすることなんです。私たちは律法のもとにいるのではなく恵みのもとに生かされているわけですね。あなたが良いことをしたから、またしなかったから正しいとされるのではありません。神のしてくださったこと、十字架につけられたイエス・キリストを信じる信仰によってあなたはすでに神の前に正しいものと認められているわけです。この恵みの中に私たちはとどまり続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちの行いによるのではなく、あなたのしてくださった十字架の技、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちを救ってくださりありがとうございます。どうぞ私たちがあなたの恵みの中にずっととどまれるように。恵みによって救われたわけですから、恵みから恵みへと主が再び来られる時まであなたの恵みのもとにいさせてください。感謝しイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。